はい、こんにちは、大竹誠です。今日は12月2日金曜日。今日のパートナーは
村井ゆずきです。
はい、私の横には、
はい、こんにちは、鈴木純子です。
そして今日の金曜日は、
はい、青木治です。
よろしくお願いします。
スーさんの今日の洋服、うん、かわいい、
う
ん、
本当ですか、ありがとうございます。
首んとこリボン、
はい、それは私のも褒めてという振りですか。
まあね
まあねじゃね、
かわいいですよ、
はい、かわいい、はい、
めんどくせえな、
何がそっちが言った、めんどくさいなってどっちが言った、
めんどくさいよな、
もう俺は全然そんなこと思ってないですよ。青木さんがめんどくさいと思って
る。いやいや、はしご外さないでほしいですよ。めんどくさいよ、
本当。はいはい、ねなんかすごいちょっと 、はい、寒く感じたけど、あれだね、なんかちょっと、
ね、
うん、凛として、まあ外は今日はちょっと気持ちの良い寒さぐらいな感じだったかね、うん。皆さんは寝不足ではありませんか。大丈夫ですか。
二日酔い。
二日酔い。あ、そうですか。
昨日、うん、湯島のお寿司屋さん行って、
はいはい、
その後湯島のスナック行って、うん、すごい日本酒飲んだ。
ああ、そうですか、うん、それで寝不足じゃない、二日酔いなんですか。
二日酔いでちょっとむくんでるから、うん、小じわが一切ないよね。あの顔とかパンってちょっとむくんでるから、
ああ道理で今日ね小じわがないと思いました。
そうでしょう。
めんどくさい、めんどくさいよ。
何よ、なんか文句あるの。
ね、うん、めんどくさいのが人生ですからね、青木さん、
はいはい、耐えていきましょう、はい、まあ、家でもそうですけどね、はい、仕事場までめんどくさいと思うだんだん嫌になってくるよね。
はい、私の振りが通用しなかったみたいですけど、うん、まあ諸問題をはらみつつワールドカップがあって、朝4時ぐらいからやってたんでしょ、
うん、
それもあって皆さんに寝不足ですかっていう質問をしたんですけど、そういうことは皆さんはあまり、
いや僕はもうい
やいや朝、うん、ニュースで知ってすごいびっくりして、うん、すごいすごいって言ったら、うん、遅いわって言われた。
それ遅いよ、みんな結構寝不足だったんじゃないかなっていうね、う
ん。まあ、でも大竹さんも別にライブで見せたわけじゃないんでしょ。
いや見てます、
見てないでしょ。僕も見てないです。僕も朝9時くらいに起きて、うん、でそのコーヒー飲んでて、うん、したら一緒に暮らしてるパートナーに、うんうん、
はい、
スペインに買ったらしいよって言うから、うん、嘘だろって言ってテレビつけたら、うん、ワイドショーはもう全部それでしたね、
うんうんうん、俺も聞いて、うんうん、辛いな、買ったらしいわよって
。いや、なんかもうこうなっとくと、ちゃんと時間調整して見ればよかったって思うよね、うん、
思わない
よ、なんでよ。
思わないよ。
思うよ、
お前寿司食って酒飲んでるんだ。
いや、だって感動したかったじゃん。
朝の4時からやるってのは分かってなかったの、昨日の時点で。
全然すっかりそれ時間調整しとかなきゃとかいろいろ言ってる人がいて、うん、そうだなと思ってたんだけど、うん、また見るの忘れちゃって、うん、もうダメなの、今散歩歩くと忘れちゃう、もうちょっとでも酒入ったりするとすぐ忘れる、
うん、ああ、そう、猫は2歩だけどね、まあ、猫は2歩で忘れるっていうけど猫よりちょい増しってとことかね、う
ん、あのね、うん、大竹さんお酒あまり飲まれないからですけど、はい、僕も室井の気持ちよくわかりますよ、うん、あのね、今日体調悪いな、あまり飲みたくないな、うん、軽くでも、まあ、今日飲み会だからなと思って行くじゃないですか、
うんうん、
で1時間くらいするとね、うん、絶好調になっちゃう、大
体
気持ちよくなっちゃって、
絶好調
になっちゃうんです
。そう、すっごい間抜けな、全然よく覚えてないから、うん、お風呂入るときに、うんうん、パンツまで脱がないでパンツ履いたまま履いちゃったりするんだから、うん、
それはないよ。
え、
それはない。
嘘。
それはね、ちょっとね心配した方がいいと思うよ。
なんで、
パンツ履いたまま風呂に入る人はね、
自分の方がマシみたいに、
いや、俺さすがに
いいんだよ、パンツ履いたままお風呂に入ってもパンツにあのボディーソープつけて体洗えば洗濯もできるじゃん。一石二鳥。
なんでそんな、そういうあの間違いをすごい肯定的に捉えられる。俺なんかそのパンツ履いて風呂入ったらもう1週間ぐらいあれだ、立ち直れないわ、そんな
こと。なんでそのくらいで。
何それ、すごいな。うちの鬼太郎は間違えてパンツ2枚履いたけどね。大竹っつって、どうしたパンツ2枚履いちゃったって。
パンツ履いてるのに、
履いてるの
に、もう1枚パンツ
履いた。
それもちょっと危ないですよね。
まだセーフ、セーフ、
セーフ。
パンツ履いてズボン履いてパンツ履いたらおかしいけど。
その格好でね、
うん、
でも女の人よくなんかあれじゃない、なんかこうなんかあの パジャマで来たとか下着履き忘れたとかたまに言ってない、なんか
あ
そんなこと。
酒飲みに行ってよくあるのが、うんうんうん、トイレから出てくるとき、うんうん、あのタイツのところにスカートの裾が入ってて、うん、尻丸出しにしたまま出てく
る。あ、たまに俺それたまにだけど、どっか街歩いてて見たことあるよ。あの挟まってる人ね、スカートがね、
うん、私じゃなかった。
え、
私じゃなかった。
お前じゃねえけど。あのね、ちょっと、まあうん、まあ話題はどうそれでもいいんだけど、はい、そのワールドカップで、はい、日本勝った、ちょっとそれをお届け願いますか。
はいはい、サッカーのワールドカップカタール大会で日本が決勝トーナメント進出を決めました。うん、1次リーグ E 組の最終戦、うん、日本は前半スペインにボールを支配されて1点を先制されるんですが、後半の立ち上がりに堂安と田中が立て続けにゴールを決めて2対1と逆転、
はい、
大金星を挙げました。うんうん、
はい、
E 組をなんと首位で通過したということで、うん、
はい、すごい、
はい、ね、興奮してる方もいらっしゃると思います。あれだよね、鈴木さんもなんかこう夜中、
そうなんですよ、
ちょっと商用に立って
私5時にトイレに起きたんですね。で、あ、どうなったかな、試合1時間経ってるなと思って、うん、あのラジオで聞いてたら、うんうん、あの、うん、ここで追いつけば日本決勝トーナメント進出の可能性がありますって言ってたから、うん、負けてんだやっぱりと思って、で何点負けてるのかなと思ったら1対0、あ、1点しか取られてないんだと思った瞬間にゴールって実況が聞こえて、え、同点と思って、そこからあの夫婦でちょっと起き上がって、
はい、まあ、起こしたの旦那のことも、
もうなんかね起きてました。
あ、そう、
まあ、この中では鈴木さんが唯一、うんうん、標準的な日本の人っていう感じがしますよね。
しかもなんか喋る言葉に熱がこもってる
って、う
ん、
こっちはだってあれですから、だってみんな朝、え、そうなんだっていう、室井に至っては二日酔いですからね。
はい、
何の興味もない、うん、あ、何の興味もないってこともない、
ね、まあね、
勝ったら嬉しいよ、ね、
決勝トーナメントは、6日午前0時から、F 組2位のクロアチアと、
6日何曜日、
6日は火曜日ですかね。
もう今度こそ忘れないようにしない
から、5日の深夜ってことになりますね。
忘れるよ、そんなこと言ってたって。また前の日酒飲んだら嬉しくないから、
ね、酒飲んで嬉しくない。絶好調の日、ここで勝つとベスト8というあの新たな景色が見えるっていうことになります。
じゃあ絶対見なきゃ、忘れないようにしよう。
はい、ね、まあ、まあ、テレビのニュースもなんかも盛り上がってる感じの、うん、お届け方みたいな感じだったね。
どうなんですかね、あの、うん、ワイドショーなんかね、僕もワイドショーね、うん、ちょっと前まで出てたんであれですけど、うん、あんなになんていうの、全編サッカーやるってどうなのかなと思うし、うん、新聞もね、うん、一面トップでしょ、うん、スポーツしかよって言いたくなるじゃないですか、うん、スポーツ面でいいんじゃないのって思うんだけど、うん、まあ嬉しいんでしょうね。
あの、鈴木さんはあのサッカーには前々から興味をお持ちだったんですか。
いえ、あのワールドカップとか、あの古くはね、日韓共催とか、うん、ああいう時に盛り上がる、
いけませんか、ただミーハーなだけで。
いやいや、悪いなんて誰も言って、誰も悪いなんて言ってません。
味方してくれて、
はい、ね、はい、そんなんです。
そういう人もたくさんね、
まあ、いますよね。ある種のちょっとね、ナショナリズムみたいなものもね、うん、結びつくところはきっとあるんでしょうね、
うんうんうん、そうですね、
うん、
はいはい、その話題はそのくらいにして、はい、まあ、今日は青木さんもいらっしゃってるんで、こうやっぱし宮田さんのことにちょっと、
あ、もうすごいショックだった、
うん、触れた方がいいのかなというふうに思いますけど、
は
い、
あの朝日新聞の、うん、今日の、はい、紙面にはですね、うん、宮台さんの事件に関して待ち伏せる人見ていないと宮台さん説明、うん、現場人通り少なくとあります、うんうん、発生から2日後の、昨日の夕方時点で容疑者の特定には至っていません。後ろから突然襲われたと説明しているということですけれども、待ち伏せる人は、人物は見ていないという趣旨の説明をしているということです。
なんか伝え聞くところによると、傷はたくさん負っていらっしゃるけれども、うん、あの後遺症になるような、うん、致命傷になるような傷ではないという報道があって、うん、あ、よかったなと。
そうですね、あの、うん、僕もあの直接お話聞いたわけじゃないんですけど、あの、うん、 ジャーナリストの神保哲夫さんがずっとこう神保さんのネット番組に宮台さんと出てきたっていうか、まあほぼ盟友の関係 で、うんはい、で神保さんなんかその事件直後にこう病院に駆けつけて、うん、で今まあコロナの状況とかなので本人には直接神保さんは話せてないんだけれども、うんうん、ご家族と一緒になんかお医者さんの話を聞いたらしいんですね、うん、でその話を僕は神保さんから聞いたんですけれども、うんうんかなり本当にこう筋肉に達するような深い傷なので、うん、おそらくその、まあ、警察も殺人未遂容疑で調べてる、うんまあ、だから殺意は明らかにおそらくあったんだろうと、うん、ただ本当に幸運にもあの命に別状ないのもそうなんですけれども、うん、その後遺症が残るような何かこうような傷はどうもそれは避けられたということなんで、うんうんうんまあ、傷さえあの言えればまた再びきちんとこうね、うん、あの従来通りの活動に戻られるんじゃないかなと思いますけれど、
は
い、
今月の終わり宮田さん入ってんだよね、うん、金曜日に
あ21日
すごい楽しみ、はい、来れないかな、ま、来れるといいな、
う
ん、
そうですね、
うん、
ただね、うん、そのまだ捕まってなくてね、
うん
う
ん、
背景がわからないんですよ ね、そうですね、なので、はい、そのこうどなぜどういう理由で宮田さんを襲ったのかっていうのはわからないんですけども、うん、さっき申し上げたように、うんどうも殺意というのがこうかなり強くこう想定される事件で一体目的が何だったのか、ただ気をつけなきゃいけないのは今日ねこれ今鈴木さんが紹介してくださった朝日新聞の記事でまたこれ神保さんがコメントされてますけれど、まあコメントあの神保さんはこう犯人の意図に関わらず宮台真司が襲われたという事実がある以上言論を萎縮させる作用は生じてしまうと、だから屈しないことが重要だというふうに神保さんおっしゃられていて、でしかも現場が大学っていうね、はい、ある意味で学問と、まあ、言論とそれから思想の自由が一番最もこう保障されなくちゃいけないところで起きた事件でもあるし、うん、宮台さんご自身いろんな本当に社会的発言してきたので、うん、もしそういうその言論だとか表現だとか、うん、宮台さんの発言に対するその攻撃だったとするのであれば、うん、俺は本当あのメディア、うん言論報道表現というものに対する、うんまあ、重大な挑戦、うんまあ、テロリズムですよね、うん、なのでこれは本当にこう看過できない、うん、事件だろうなというふうに捉えるべきだし、うん、神保さんおっしゃるようにこれによってこう、まあ、我々も含めてですけれどもね、はい、何か発言をこう萎縮させたりとか、うん、こう後退させたりとかっていうことはしないようにしなくちゃいけないなっていうのは思いますよ、うんうん、
自分おばさんだからみんな喋ってしまう
何を
ちょっとでも考えたこと口に出してしまうし、うんうん、あとは宮台さんが今すごいその入院されててお休みしてる間、
うんうん、
みんなで宮台さんの分まで頑張んないと喋ってね、
まあね言論はね、
うん
まあ、こう右も左も、
うん、
あの関係なく、
うん、
あのこれで萎縮していくようになっちゃいけないなというふうに思うよね、う
ん、まあね有名な言葉ですけれども君のその意見には私は同意しないけれども、うん、それを言う権利は、うん、あの命を張ってでも守るっていうのがね、うん、あるんで本当にそれは、うんあの宮台さんに対するこう、うん、そのこの今回の犯人の、ねうん、こう動機が何にせよ、
うん、
その絶対許されないし、うん、と同時に、ね、本当に萎縮しないようにあるいは屈しないようにっていう神保さんのこのコメントはその通りだなと思いますよ、う
んうん、でも宮台さん立派だねだって180のさがっちりしたような若い男、うん、襲われたけどちゃんと抵抗して勝ったわけだもんね向こう逃げちゃったけど、うん、だって、うん
今細かいこと分かんないからね、
うんうん、
ただあの傷が多いっていうのから想像すると
戦ったんだよ
そういうことがなんかこう想像できるっていうかね、
うんうん、まあねその本当に分かんないんですけどね、うん、まだあのそのどうもこれも報道レベルと、まあ、あのジモさん経由で聞いた話も含めて言うとその襲われた時も例えば何かに対するこう、うん、お前のこれが許せないとかっていうような発言とか脅迫的な言辞もなかったどうもようですし、うん、それからねその犯行声明的なものも出ているわけではない逃げてるわけですからね、はい、だから何が動機になってるかっていうのは現時点ではまあ分からないっていうのが正確なところでしょうね、うん、で何らかの思想的な背景に基づくものであるんだったら、うんそれなりのメッセージをねもう発するか現場で発するかしてもおかしくないんだけど、
うん、
そういうのがないってことになってくると、うん、少なくてもその辺はわからないただ で、ね、でも神保さん本当おっしゃるように、うん、その宮台さんが襲われたっ ていうこと、うんうん、その事実自体が、うん、ね、こう萎縮効果ってものを生みかねないし、うん、まあ、事件の対応とかね、その襲われた人とかその全く違うけど、うん、まあ、安倍元総理が、ね、今年7月に、うん、そうですね、うん、そのああいう形でこう白昼堂々と銃殺されるっていう事件があって、うん、ある意味でこうそういうそのこうテロっていうかね、うん、こう人に向けて刃を向ける、銃口を向けるみたいなものが、うん、こう少しこうなんていうのかな、こうハードルが下がってるって言ったらちょっと変ですけれど、うん、そういう恐れもあるので、なんていうか気をつけながらね、うん、でもだけど萎縮しないように。
そうだよね、うん、だってはっきり言えるもんね、どういう思想であっても最後その暴力に持っていく
の、それはそうですよ、
なんていうのは絶対正しくはないんだから、
うん
うんうん、ね。
はい、わかりました。さて、ちょっと早いですけども、鈴木さんお願いします。
はい、うん、今日のラインナップ、まず最初は朝日新聞の社説からです、うん、自民公明両党が今日敵基地攻撃能力の保有について正式に合意します。でこれを受けて社説の見出しは、うん、敵基地攻撃合意へ専守防衛の空洞化は許せぬとあります、うんうん、防衛費増額進展の一方で、東京新聞の一面には子ども予算倍増いつに、道筋財源先送り、政府少子化加速に対応鈍くと、うん、これが東京新聞の一面にあります、
はい、
そして次に、旧統一教会の問題をめぐる被害者救済新法の法案についてです、うんうん、東京新聞、救済新法国会で議論へ、旧統一教会問題禁止行為や罰則も盛り込まれましたが、うん、この問題に関して国民生活センター、前理事長の松本氏と全国霊感商法対策弁護士連絡会の木村壮さんがコメントをしています、うん、木村さんは勧誘への配慮は禁止に、配慮義務ではなく禁止にと、ありますし、松本さんは法案被害者救済図れず10点だと評価しております。
100点満点中だね。
100点満点中10点です、
うんうん、
はい、そして最後は毎日新聞から、赤嶺政権議員の記事です、
うん、
辺野古の座り込み、県民が愚弄された怒りだとあります。
うん、
辺野古キャンプシュワブ、ゲート前に書かれている座り込み日数、2014年7月7日を起点にしています。この座り込みにあるのは県民が愚弄されたことへの怒りであるとあります、普天間飛行場移設が原点と政府は言うが違う、原点は95年少女暴行事件、県民の怒りに対して基地の負担を軽減すると言って持ち出されたのが普天間飛行場の返還であると、うん、そういう戦いに誰もいなかったとケチをつけた方がいる、軽はずみな傾聴不白な方だ、沖縄の保守系の長老がよく言うことだが、昔の自民党には戦場になった沖縄に対して申し訳ないと感じている政治家がいた、しかし今の政府はアメリカの眼鏡を通してしか沖縄を見ていない、ただ後半連帯できるとして沖縄の基地を本土が引き受けろという言い方があるが私は反対だ、沖縄と同じことが起きるだけだからだ、国民同士で対立させては日本という国は変わらない、辺野古の座り込みにも驚くほど全国から応援に来る、地元で運動している人も昔は本土の人は沖縄に対して無理解だとか基地の苦しみを知らないと言っていたのが今は言わなくなった、ここで我々が希望を失って政府に負けてしまったら沖縄戦が終わってからずっと平和のために戦ってきた人たちに対して申し訳ない、絶対に諦めるわけにはいかないと。
はい、そこまでですか、はい、まだありますか、はい、
以上ですね。
あれはあのインデックスはなかったっけ。
はい、これで、はい、
あ、そうですか、はい、わかりました。お二人さんはどれか気になったところは青木さんありますか。
うん、今日の多分これ一番話さなくちゃいけないことでしょうけれども、うん、この朝日の社説もそうですけれども、
はい、
敵基地攻撃それから防衛費を倍増という動きなんですけどね、うん、論点が本当にたくさんあるんだけれども、
うん、
まあ、一つ目から言っていくと、
うん、
その専守防衛、うん、その日本国憲法を、まあ、先の大戦の反省に基づく、まあ、ある意味の憲法っていうものをどう捉えるのかっていうのはね、うん、批判的な人もいるんだけれども、うん、現行憲法の枠組みの中で専守防衛ってことに徹するんだっていうこと、
はい、
それからその GDP 比 GNP 比 1% ない、うん、ってか 1% 程度で推移するっていうのもこれ戦後一貫してこう守ってきた矜持、
うん、
っていうものをここに来てその、まあ、ある意味宏池会の岸田政権っていう比較的ハト派と言われてきた、うん、その派閥の政権の下で、うんうん、それが両方ともさほどの議論もなく完全に突破される、うん、でこれでいいのかっていう、うん、まあ、朝日新聞の社説に書いてある議論もあるし、うんうん、それから敵基地攻撃能力に関して言うと、これね、これも朝日書いてますけれども、うん、要するにこれ持って何かこう抑止になるんですかという問題、うん、つまりその膨大な、例えば北朝鮮もそうですけど中国だってそうですけれども、膨大なミサイル持っているっていうものに対して、うん、これ要するに1箇所や2箇所の敵基地攻撃したって、うん、ダメなわけですよね、うんうん、先方相手が本当にその日本を攻撃しようっていうことを覚知したときに、うんうん、叩くって言ってるわけですから、うん、だから1箇所2箇所やってもダメで、うん、場合によっては全部のミサイル基地叩かなくちゃいけないっていうような能力、うんうん、まあ、いわゆる飽和攻撃を止めるような能力っていうものを日本は持てるのか、うん、持つべきなのかっていう以前に持てるのかっていう問題もある。
基地が分かればいいけどね。
そうそう、
あの潜水艦だとか
そうです、
いろんなところにあるのを同時に敵基地と認定したらそこを攻撃しなくちゃいけないってことになっちゃうよね。
なってしまうね。だからむしろこれはまあ軍拡の罠ですけれども、うん、こういう能力を持つ、日本が持つ、うん、戦後一貫してそういう能力を持たないっていうことがある種こう周辺国にこう日本はそれはしないんだというこう、うんうん、きちんとしたメッセージだったのが、うん、あ、日本は今度しかねないなって思うことになれば、うん、当然こう日本とある種こう敵対関係にあるような国っていうのはさらにこう軍備を増強しようって話になってくるじゃないですか、
うん、そうですね。
だからそういうその、ね、むしろだからこの地域の安定とかをこう損なうんじゃないか、不安定化させるんじゃないかっていう問題もある、うん、それから、まあ、敵基地攻撃能力に関して言うと、もうこれトマホークミサイルをもう500発購入する方向でアメリカにもう打診してるっていうんですよ、うん、
はいはい、
ってことはもうこれ敵基地攻撃能力っていうのをこう与党が合意してるだけじゃなくて、うん、事実上もうそれを先取りして政権は動いちゃってるっていう、うん、この問題もある、
うんうん、
それからもう一個はこれ、ね、いつも室井さんと話すんだけれども、うん、その分かりましたと、うん、今ウクライナの情勢とか、うん、北朝鮮のミサイル発射とか核開発とか、うん、こう国民世論も世論調査見てると、うん、その防衛費増強っていうのは、うん、これその必要だって言ってる人がどうも多数派になってる、
うん、
そうですかと、じゃあお金かけてやるんですねっていうことでお金かけるんだけれども、うん、お金があればいいけど、うん、
はい、
大丈夫ですかと、うん、1000兆円も借金があって、うん、社会保障の将来像も描けなくって、うん、だからこそみんな不安でお金貯め込んだりとか、うん、だから景気も良くならないし、
はい、
それから、ね、子供も子育てもそのこうできしにくいので子供も産まない、うん、で少子高齢化が止まらない、うん、だからますます社会保障の将来像が見えにくくなるっていう悪循環になっている状況下の中で、うん、防衛費は倍増しますと、うん、だけどこれ東京新聞が書いてるんですけど、うん、日本のこれ、まあ、あの OECD の調査のようですけれども、日本の子ども子育て支援への公的支出、
うん、
これ2017年の数字ですけれども、対 GDP 比で 1.79 と、
うん、
でヨーロッパ各国が 3% 台なのにその半分くらいしかないんだと、うん、つまりヨーロッパ各国に比べても半分くらいしか子育てもの支援の予算を取らない、うん、でしかもその例えばこうなんていうかな、こう教育にかけている予算もやっぱり OECD の平均以下なんですね。
そうです
ね。で今政府は一生懸命になってこっちを倍増する倍増するって言ってるんだけれど、うん、だけどこっちの倍増よりも防衛費の倍増の方が先になると、
うんうん、
これって本当に国民のためですかっていう問題、うん、だからこの防衛費倍増の話とこの敵基地攻撃能力保有って問題って、うん、戦後の日本のこう国の形のありようを変えるっていうだけじゃなくて、いろんな論点があって、うん、果たして本当にこれでいいのですかっていうのはやっぱり問い続けなくちゃいけないなと僕は思っているんですけれども、ね、
そうですね、うん、あのその子どもの予算についてはそっちにもう一つ資料があったと思いますけどね、
はい、子ども関連、予算の倍増に向けた道筋、東京新聞ですけれども、
うん、
来年6月頃に策定する経済財政運営の指針、うん、骨太の方針に持ち越したということなんで、うん、来年6月以降になるということですね、うんうん、
まあ、だからまあ、ウクライナロシア問題があって、
うん、
急に大きくなんか防衛の方に傾いて、うん、そこが加速していってる感じはしますよね。
ありますよね。
どこまで相手方もいることだし、うん、どこまでそれはすごいお金が無尽蔵にあったらすごいタスクさんやるべきだけど、うん、国の財布って一つで、うん、その中でどこまでをやるべきかっていうことがきちんと私は話し合われてないと思うのね、
うんうん、そうだね、
うん、でそれをすごく知りたいと思うわけよ、うん、やっぱり税金で、うん、しかも武器とかってそういうのってリボ払いで買ってくって予算も増やすって、うん、そして削ってるところがあるわけじゃん、増やすってことは、だから納得したいんだよね、だけど納得できない今のその国の説明だと。
これだから歴史的に言うとね、さっき軍拡の罠って、まあ、今室井さんのどこまでやるのかって話にも通じるんだけど、少し歴史の視座を伸ばしてみると、そもそもミサイル防衛、つまり飛んでくるミサイルを迎撃するっていうのは、かつてのアメリカとソ連はそれやめましょうっていう約束をしてたわけですよ。でそれなぜかっていうと、そんなもの実現するかどうかも分かんないし、仮に実現させようとしたらとんでもない金かかるから、お互いにその疲弊するだけだからやめましょうって言ってたのを、かつてアメリカが特にブッシュ政権の時なんかにそれをこうその条約を廃棄しちゃって、でミサイル防衛に突き進んだ。
でそれ、そうなんです
か。そうなんですよ。でそれに日本も乗って、だからなんかイージス・アショアがどうだとかミサイル迎撃だとかって言い始めたんですよ。ところがそれを言ったら今度何が起きたかっていうと、ロシアなんかが典型的ですけれども、その迎撃されないミサイルを開発し始めたわけですよ、例えば最近よく話題になってくる極超音速ミサイルなんていうのは、途中で軌道が変わったりとかして迎撃されないようなミサイルっていうのを作る、であるいは、まあ、北朝鮮だってこう今極超音速ミサイルの開発しているし、中国もそうですよね、でこれに関して言うとむしろアメリカの開発の方が遅れちゃってるんですよ。まだアメリカはね、極超音速は確か試験段階なんですよ。だからつまりそのミサイル防衛構想っていうものをアメリカと日本が一緒になって進めたから、相手は極超音速を作ると、でどうもこれ迎撃できない、まあ、日本の場合はそもそも、ね、Jアラートもまともに出せないから迎撃できそうもないんだけど、
そうですね、
っていうことになってくると、じゃあ次は何かって言ったら、分かった、敵基地攻撃だっていう話に今なってるわけですよ。
だけど、私が何か言いたいのは、そのトマホークを何千発、何百発買うって用意するって言ってる、同じ国で同じ時代でだよ、東京と大阪にもう困窮者が増えてるから米の配給するとかって言ってるわけでしょ、そうやって支えるってそれって同じ時に起こってることなんだけど、おかしくないって、
まあ、だから室井の意見を拡大すれば、どっかの国みたいにこう防衛にだけお金どんどんつぎ込んで、他の、庶民たちがこう、困窮していくのはどっかの国みたいにほっとくのと同じ構図じゃないかと、俺は 言ってるわけだよね、
いやそれはだから本当、まさに僕それ同じようなことあちこちで書いてるんですけど、おっしゃる通りですよ。つまり僕はね、どっかの国っていうのはどっかの国、僕そ そのどっかの国、かつて何度も言ったんですけど、普通の人たち、まあ、我々と同じように普通の市民がそれでも歯をくじばって生きている、だけど飢えや貧困に、あるいは言論の自由なんか全くない、だからまあ日本とそういう意味では比べるのはちょっと違うんだけれども、でも普通の市民が困窮しているっていうのに、自分の体制を守るためにまあ、核やミサイルにこう富を集中させるっていうのがどっかの国であるとするんだったら、ある意味で今の日本の状況っていうのはそれと相似系のところがあるんじゃないですかと。でこれはでこの先にあるものっていうものが本当に地域の平和と安定がもたらされるんですかと、さっき言ったように日本が戦後守ってきた矜持を乗り越えて、それも大した議論もなく乗り越えていくことが、例えば韓国もそうですけれども、北や中国からどう見られるのか、むしろその軍拡競争に陥りかねないんじゃないかっていう問題もあるし、だからね、そので議論がないっていう意味では、敵基地攻撃能力の保有っていうのは、年末までに改定されるその防衛安保関連の3文書に盛り込むっていう話になってるわけですよ。で そこで大いに議論して盛り込んだ上で、うん、さあじゃあどうしましょうかっていうんだったらまだともかく、うん、その前段階で、うん、もうトマホークっていう数千キロ、うん、中国の主要都市が射程に入るトマホークミサイルを、うん、巡航ミサイルを500発ももう購入することを打診してるって、うん、どうなってんのと、うん、いうような、だから今年のだから2022年のこの年末っていうのは、うん、ある種本当に日本のこう、うん、戦後の防衛のあり方、うんうん、でしかもこれ、まあ、皆さんご存知の通り、うん、僕もこれはこの番組でも申し上げましたけど、うん、さっき言った教育とか子育ては OECD の平均以下なのに、うん、防衛はすでにもう世界9位なんですよ、うん、でこれが本当に倍増したら世界3位、
そうですね、
アメリカ中国に次ぐ軍事大国になる、
うん、そうです、
でもそんな憲法だったっけ、うん、っていうね、うん、あたりもこれは本当に一人一人真剣に考えてこれでいいのかっていうのを、うん、こう突き詰めておかないと、本当北みたいな、あ、北と言っちゃったらどっかの国みたいな、うん、こう国の形になりかねない、
う
ん、
そうですね、うん、
と思いますよね、うん
うん、まあ、少なくとも国民の信頼を得られる政府、うん、国民のことを本当に考えている政府みたいなものがこうそうなんか一致するところが多い政府であってほしいなっていうのは一つ思うよね、うん、それと、まあ、この議論とは別に、まあ、この国原発50基もあるからなっていう、これを守るのかというね、ここ本当にそう考えていくと、さっき青木さんがおっしゃったみたいに、うん、守るってこと自体もう向こうはね、うん、何百発もミサイル持ってるわけで、それがね迎撃できないから敵地攻撃を先にするんだけど、それをやったらその後どうなるかと、その後の想定だよね。
それこそあれでしょ、うん、宮台さんがこの番組でおっしゃったんでしょ、うん、要するに原発ってのは、うん、この国に向けられた核ミサイル、
核兵器だ、原発はこの国に迎えられた核兵器で、自国に向けた核兵器であるというふうにおっしゃってる、もう私もそれはそうじゃないかなと思いますね。
だからそれを、うん、それをだから、ね、再稼働するだけじゃなくて、うん、はい、リプレイス、その建て替えもする、うん、でさらには新型炉みたいなものをこう新増設までするんだっていう、まあこれもね2011年あのねその311のこう反省っていうかね、こうに基づいたものをここで一気に転換しようとしている。だからこれも本当あの防衛問題と一緒ですよね。あのこれ岸田政権がどういう、まあ多分経産省にずっとこう引きずられていってるんだと思うんですけど、原発を一気にここでこう元の状況に戻したいっていうような逆張りになんかこうずるずると一気に引き戻されてるっていう問題は、これも真剣に考えるべき課題でしょうね。
これはあれだけども、なんかアンケートで 61% の人がこのなんか防衛することに賛成してるっていう新聞のアンケートもあったけどね。
それはあの全体を財布が一つっていうことを言わなければ、うん、安全になった方がいいとは思うじゃない、
う
ん、
そうだね、
でも何かを増、うん、力を入れるってことは何かを減らしたり、うんうん、何かを後回しにしたりすることだからね、う
んうん、はい、時間がなくなっちゃったんですけども、はい、この辺野古の問題のこの赤峰さんの
政権さん、
はい、うん、おっしゃってることだけをちょっと伝えていただけますか。これで終わりにしましょう。はい、はい、赤峰さんはですね、はい、
うん、辺野古の座り込み、県民が愚弄された怒りということで、はい、先ほどもお話ししましたけれども、はい、うん、辺野古の座り込みに、全国から今応援に来ていて、学生も勉強しに来ると、うん、一つの歴史を作っている、うん、沖縄がかわいそうだというのではなく、沖縄の基地が恒久化されていく矛盾の根源に日米安保条約があるという理解が広がっている。ここで我々が希望を失って政府に負けてしまったら、沖縄戦が終わってからずっと平和のために戦ってきた人たちに対して申し訳ない、私たちには歴史が引き継がれている、絶対に諦めるわけにはいかないと。
はい、あのだね、座り込みのことが県民が愚弄されたことへの怒りだというふうにおっしゃってて、はい、原点は1995年の少女暴行事件だったね、これが県民の怒りに対して基地の負担を軽減すると言って持ち出されたのが普天間飛行場の返還だと、座り込みの日数 を上げた看板を作った人は母親が 米兵に殴られて殺された過去がある人だ。本土で仕事をしていて帰ってきて座り込みに合流したという思いがあって看板を作った。まああれだよね、まあ、日本の基地の 70% が沖縄に集中してて普天間飛行場だっけ、はい、これがこう返還されることはもう決まっ確か決まってる、はい、決まってるんだよね。だけどそれはもう15年かそのくらい時間がかかっちゃって、その先にできたのが辺野古っていうことなんだよね。さあ今日も始めましょう。